モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私の一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。以上でございます。2章使徒の働きの2章のところでペントコステの後のペトロとそして11人の使徒たちが立ってですね、ユダヤ人の皆さん、イスラエルの皆さんと言ってですね、呼びかけた時もそうでありますし、そして今日の箇所もそうであります。またこの後4章のところもご覧いただければ分かりますし、そしてステパノもですねにおいては本当にこうイスラエルの歴史からずっと解き明かしながら、要は使徒たちはですね、ユダヤ人に対して旧約聖書を用いてですね、語ったわけでございます。特にペテロは、旧約聖書を引用しながらイエス・キリストは間違いなくですね、確かに旧約聖書において予言されたお方、すなわち来たるべき誠のメシアなんだということを旧約聖書から人々に語りまた教えようとしたということでございまして、そしてユダヤ人たちはですね、旧約聖書の言葉を聞けばはっきりと分かったわけです。確かに間違いなくイエス様は旧約において予言されているメシアなんだということが、はっきりとそのことを悟り知ることができたということなんですけれども、そういうところで今日は22節のところから見てみたいと思いますけれども、まずペテロはですね、新命記の18章15節19節とレビ記23章の29節からですね引用するわけでございます。まずレジュメの一番のところに記されております新命記18章15節19節ですが、あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば私はその人に責任を問う。二番はレビ記23章29節ですが、その日に自らを戒めない者は誰でも自分の民から断ち切られると、そのように記されてあります。これが新命記の18章15節19節とレビ記23章29節でございましたが、そのように旧約聖書からペテロは引用して語っているわけです。そしてこのように言われたイスラエルの民は主が起こされる一人の預言者を待ち望まなければならなかったということなんですけれども、しかし、問題がありまして、それは何かと申しますと、その主が起こされる預言者に関する情報があまりにも少なかったということなんですね。例えば、いついつこういう預言者が起こされますよ、いついつこういう預言者が現れますよとかですね、何かそういう情報があればよかったんですが、そうではなかった。また、特徴において特筆すべきものはですね、特別このところでは語られていないわけです。言われておりますのはモーセのような預言者ということだけでございましてですね、ですから例えばですね、主の御名によって告げるとかですね、そういうふうにモーセのような預言者ということだけで、言ってみれば来たるべきお方というのは第二のモーセと呼ぶべきそういうものであったということだけでありました。 そしてペテロは先ほどお読みいたしました申命記の18章15節19節とレビ記23章29節を引きながら、イエスこそモーセがあなた方の神主はあなた方の同胞の中から私の預言者をあなた方のために起こされると言われたその方なんだよということをここで明らかにしようとしているということ、すなわちイエス様こそが第二のモーセ、モーセのような預言者、預言された来たるべきお方なんだということを言おうとしているわけであります。なぜならモーセは主の名によって人々に告げましたけれども、しかしイエス様ご自身はまさにですね、まことの神がまことの人となられたお方、神が人となって目に見えない霊なるお方が肉体をとってこの地上に来てくださったお方、つまりイエス様は主の名によって告げるどころか、イエス様自らが神ご自身を啓示されたお方、それと同時にモーセがですね、イスラエルの民を、エジプトの奴隷生活から導き出された、そのように出エジプトを成し遂げられたように、人々に対する罪からの救いを成し遂げられたお方なんだということであって、まさにイエス様こそ預言されたモーセのような預言者を起こすと言われたその方ではないかとペテロは言うわけであって、そしてあなた方はその人に聞き従わなければならないと言われているにもかかわらず、イスラエルの人々、あなたたちは聞き従いませんでしたよね、このイエスに聞き従わなかったわけですから、その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られると言われているように、あなた方の罪は非常に重いということをこのところでペテロは言おうとしているということです。さらに24節でペテロはまたサムエルをはじめ彼について語った預言者たちも皆今の時について告げ知らされました、そのように言っているわけです。ここでペテロが語っていることは苦難のメシアですね、イエス様というのは苦難のメシアなんだということを、預言者は語っているということなんですけれども、それと同時にメシアの時代の、到来、すなわちメシアの時代が来ることの祝福、そのことを語っているんだということであります。そしてそのメシアの時代の到来による祝福、まあ今の時というのはじゃあ何なのかと申しますと、それはイエス様がもたらされた神の国、すなわち神の支配のことであります。まあ、例えばサムエルはサウルに対してあなたはもうその罪によってですね、断ち切られますよ、しかしその後ダビデが油注がれて王になるということをまあ語ったわけですけれども、さらには預言者ナタンが、次の3番のところですけれども、レジュメの3のところですが、サムエル記第27章13節のところで、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王座を常しえまでも固く建てる、そのように言われましたけれども、これはすなわちダビデの家系から救い主イエス・キリストが誕生し、イエスを通してですね、神の国が到来することによって、主が言われた彼の王座を常しえまでも固く立てるとの予言が成就するということであります。そのようにして神の回復と申しましょうか。神の支配、神の国は永遠に固く立つ、永遠にそれは続くということがですね、 イエス様の到来を通してまずは実現しているということを言おうとしております。さらにあなた方は預言者の子であり、そのように言うわけです。この預言者のことは、預言者たちが告げ知らせたことが成就することを信仰を持って期待しながら待つべき人々、それがあなた方ですよ。そして預言者の語ったことは必ず成就するわけですから、その成就したことの祝福をあなたたちは豊かに受けるべき、そういう人たちだったんですよ。そのように言い、さらに契約の子と言われておりますけれども、この契約は神がアブラハムに、あなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになる、そのように言って、あなた方の父祖たちと契約を結ばれたわけですけれども、彼が父祖たち、アブラハムであったりヤコブであったり、またイサクであったり、結ばれた契約によってそのように祝福が約束されていた、そういう一人一人なんですよということをここのところで言おうとしているわけです。そういう中で神はまずそのしもべを立てて、あなた方に使わされました、そのように25節に記されてありますけれども、そのしもべとはイエス・キリストのことでありますけれども、神は憐れみを持ってイエス・キリストご自身をイスラエルの民のあなた方にまずは使わされたんだと。そして預言者たちを通して語られた悔い改めによる神との関係の回復の約束がなされて、そしてあなた方の父祖たちと結ばれた契約の祝福に預かるためにも、あなたたちは預言者の子で契約の子で、その祝福をあなたたちは豊かに受けるべき子なんだから、そのためにもあなた方は悔い改めて神に立ち返るようにと、そのようにペテロは呼びかけているわけです。そしてペテロはイエスがあなた方一人一人悪から立ち返らせて祝福に預かせてくださるのですと言いますけれども、つまりイエスにより悪から立ち返って初めてあなたたちは約束された祝福に預かることができるんだということです。ユダヤ人たちは、イスラエルの民はイエス様を拒んで決して受け入れようとしませんでした。イエスを受け入れないということはどういうことかと申しますと、すなわちそれは罪と悪の中にそのままずっととどまり続けることを意味していたわけであります。ですからそのような状況で祝福を得ようなどということは考えるべきではなかったということです。ですから19節にありますように、ペテロは悔い改めて神に立ち返るようにと呼びかけているということなんです。そして26節でも、神はまずそのしもべイエスを立て、そしてイスラエルのためにイエスを使わし、まずイスラエルのためにイエスを使わし、そしてまずはイスラエルの民一人一人が悪から立ち返り祝福に預かることを御心としてくださったということ、つまりイエス・キリストを十字架につけて殺すような、そのような罪を犯したとしても、なお主なる神様は神の民であるイスラエルのために憐れみをずっと持ち続けていてくださる、イスラエルの民に対する憐れみを決して忘れない、イスラエルの民に対する愛や憐れみが失せるということは決してなかったということであって、そのように神の民とされたイスラエルの民一人一人に神様は どこまで行っても悪から立ち返って祝福に預かるものとなることを願っておられたということです。さらに25節で、あなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになるとありますけれども、神様はすでにアブラハムに対して地のすべての民族が祝福を受けることをこのところでもうアブラハムに対してもですね、語り、そしてそのことを約束しておられて、そしてユダヤ人だけではなく異邦人にまでキリストを通しての罪からの救いが及んで、罪から悔い改め神に立ち返るならば、ユダヤ人の父祖であるアブラハムと交わされた神の祝福の契約は異邦人であった私たち一人一人にまで及んだということです。ですから私たちもイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じ、自らの罪を悔い改め、そして罪と悪から神に立ち返るならば、私たちもイスラエルの民と同じように約束された祝福に預かることができるんだということであって、ではその祝福、私たちが受けた祝福とは何か、それは例えば罪と死からの解放であるとか、永遠の命であるとか、またよみがえりの希望、永遠の命の希望、また神との平和による平安が与えられているなどですね、さまざまなものを含んでいるわけです。まあ言ってみれば、神様の与えてくださる祝福には霊的な祝福もあり、天から来る恵みとしての祝福があり、そして物質的な祝福もさまざまあるわけです。しかしこのところで私たちが考えなければならないことは、じゃあ私たちはその祝福を受けているんだということ、そのことをどれだけ感謝しているかということ、その祝福を受けていることを通してどれだけ私たちが神様に対して感謝を捧げ、そして神様を褒めたたえて、そしてその祝福をどれだけ私たちが喜んで受けているかということ。もっと言えば、祝福に私たちがどれほどの価値を置いているかということです。実際にイスラエルの人たちは神様からの祝福にそれほど価値があるとは思わなかったんです。残念ながらそうですよね。ですからイスラエルの民は旧約聖書を見れば分かりますけれども、神様に背き、神様を離れて偶像礼拝など罪に罪を重ねて、そして預言者を通して神に立ち返るように求められても、それを拒み続けたわけです。もう旧約聖書を読めば、預言者を通して神様は何度も何度も何度も諦めることなく神に立ち返るように、悔い改めるように呼びかけ続けてたとしても、それでもイスラエルの民は拒んで神に立ち返ろうとしなかった。ですから最後にはユダの国もバビロンによって滅ぼされ、バビロン捕囚ということになって、人々は異国へ捕らえ移されることになったわけです。神様から受ける祝福を軽んじていたんです。神様の約束を待ち望んで祝福を受けることをしなかった。彼らはその契約による祝福をそれほど大事なものとは考えなかったということです。私たちはいかがでしょうか。神様が約束されている祝福、神様が与えようとしている祝福にどれほどの私たちは価値を置いているだろうかということです。それを私たちはどこまで信仰を持って期待して待ち望んで そして追い求めているだろうか。祝福を受けることを本当に私たちはそれを心から喜んで、そしてそれを日々待ち望み、そして祝福を受けたことを本当に心から私たちは感謝しているだろうかということ、それどころかまるで私たちは神様が恵みとして与えられる祝福を受けて当然であるかのように考えていないだろうか。しかもそれどころか本来神様から与えられるべき祝福を私たちは奪い取るようなことはしていないだろうか。本来祝福として与えられたものを自分の力でそれを得たんだ、自分がそれを勝ち取ったんだとまるで勘違いして私たちは歩んでいないだろうかということです。それとともに私たち一人一人神の御心に従わない歩みをしながら祝福を受けることはできないということです。そして私たちもクリスチャンになった途端に急に罪を犯さなくなるわけではありません。それは私たち一人一人がよく分かっていることとは思いますが、クリスチャンになってもなおやはり私たちは罪を犯す可能性が十分にある。ですからそういう中で悔い改めが必要です。イエス様を通して私たち一人一人がやはり悪から立ち返って、そのことを通してもう一度祝福に預かる歩みを続けていくことが大事なんだということです。レジュメの4番のところをご覧いただきたいと思いますが、ヨハネの手紙第1章8節9節です。もし自分に罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真正正しい方ですから、その罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますとある通りであります。そのようにして私たちは悪から立ち返って全ての不義を清めていただいて祝福に預かりながら歩んでいくということです。しばしば私たちが思い違いをすることは、罪や悪はもうそのままにして、気づかされる罪はそのままにして、それでもなおかつ神様どうか私を祝福してください、願い考えることです。もし私たちが世からの祝福ではなくて神様から恵みとしていただく祝福を心から願うのであれば、常に私どもは悔い改め、罪と悪から立ち返らせていただいて祝福に預かれるような歩みを続けるということです。すると同時に私たち一人一人がそういう中にあってもう一度どういう歩みをしているかということを主の御前に問われなければならない。神様の御心に従った歩みを自分はしているんだろうか、そのことを共に考えるべきだということであります。私たちも主イエス様の贖いを通して一人一人が預言者の子、契約の子とされている者たちです。アブラハムに約束されたその約束の通りに、この祝福が私たち一人一人にも及んで、恵みによって祝福を受ける歩みを私たちはさせていただいているわけです。その中にあって祝福をいただいているんだということを、まず私たちは深くそのことを知っているんだろうか。そして祝福を心から 喜んでいるだろうか。そのことに私たちは主に心から感謝をしているだろうか。そして兄弟姉妹方と共にその祝福を共に分かち合う、そのような交わりを私たちは持っているだろうか。そのことをもう一度主の御前に問われたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。イエス様を十字架につけて命を奪うようなことをしたイスラエルの民に対しても、そのような罪を犯したイスラエルの民、ユダヤの民に対しても、主よ、あなたご自身はどこまでも憐み深くあってくださり、最後までその愛を捨てないで、悪から立ち返りなさい、祝福に預かりなさい、そのように呼びかけ続け、そしてイエス様を苦難のしもべ、イエス様を一切の民の中に使わせてくださいました。それと同じように私たち一人一人に対しても、主よ、あなたご自身は本来契約の外にあり、神を離れ罪の中を歩んでいた私たちに対しても、アブラハムに約束された通りに、地のすべての民族は祝福を受けるようになると言われたその通りに、イエス様を通して預言者の子、まさに契約のことをあなたはしてくださって、祝福を受けるべき、また祝福に預かるそのような者たちとしてくださり、今も恵みによる祝福を受けていることを心から感謝をいたします。私たちはその祝福をどれほど価値あるものと思っているでしょうか。そのようにして祝福を私たちは心から感謝をし、そして祝福を受けることを願って追い求めているでしょうか。神様、どうか私たちがあなたから恵みとして受ける祝福を謙遜にどうぞ受けることができるように、そしてそれを心から喜び感謝をし、皆を称え、そしてどうぞそれを周りの兄弟姉妹方と分かち合って共に喜ぶことができるように、神様がどうか私たちの信仰を豊かに変わり見てください。天の主を語りましたものは本当に小さな取るに足らないものでありました。どうぞ足らないところをご自身が補いくださって、どうぞ語った御言葉が一人一人のうちで命の御言葉となることができるように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。